こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクノヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんおはようございます。尾崎和夫です。令和元年を迎えました。身も心も一新して新たな年号にふさわしい一歩を踏み出されたことと思います。
リスナーの皆さんおはようございます。この連休前半は日本中が皇室に注目し、歴史の歯車がカチッと音を立てて大きくゆっくり動くのを感じました。後半はお天気も良く、観光地は多くの方々で賑わったようです。
さて、ここアリゾナはすっかり夏の日差しです。サボテン砂漠の草花は生き生きとして、さまざまな色と形の花を咲かせています。さあ、それでは今月のお便り交換の時間スタートです。外国から飛び込んでくる短波放送を日本でキャッチするだけではなく、海外に行かれた時にも受信を試みておられる神奈川県横浜市の勅使河原秀彦さんのお便りからご紹介させていただきます。この度ロシアに出張して3月2日に帰国しました。短波ラジオは持参しましたが、残念ながらロシア滞在期間は時間が合わずに、ロシアでの受信挑戦は叶いませんでした。しかしロシア滞在中にモスクワのクレムリンにある有名な世界文化遺産聖ワシリー大聖堂を見学することができました。当時の人々の信仰の深さを物語っているようで、そのあまりの美しさに感動をさせられました。ところで荒川先生はロシアに行かれたことがありますか？
いえ、まだ行ったことはありません。地図を見ますと本当に広い広い国ですね。
さて、その後勅使河原さんは今度はインドへ行かれました。インドからのレポートです。ただいま私は出張でインドに滞在しています。今までも何度かインドで気局の受信に挑戦したことがありましたが、いつも非常に厳しい受信状態でした。ところが今回は素晴らしいとまではいかなくても十分に放送を楽しめる状態でした。番組は私には興味満点のアメリカでの SW フェストの現地レポートでした。アメリカでの現地レポートがオーストラリアからの電波に乗り、それをここインドで受信するという得難い体験でした。BCL がまさに地球規模の趣味であることを感じた次第です。アメリカの SW フェストに出かけるのは私には難しいですが、 BCL の明かりを消さぬためにも末永くこのような催しが続くことを願いたいと思います。
勅使河原さんは6月6日朝、成田空港にインドの出張から戻られて、 横浜行きのリムジンバスに乗られると、今度は持っていた小型短波ラジオのスイッチを入れたところ、ロッドアンテナだけでまた HCJB を良好に受信されました。その場で受信内容をメモして報告書にまとめられ送ってくださいました。乗り物内で短波を受信するのは今回初めてだそうですが、うまく受信に成功し、短波放送は結構身近なものだなという印象を持ちましたということです。どこへいてもラジオは手放せないようですね。
現代はいつでもどこでもスマホですね。短波放送も手軽に耳に飛び込んでくるような時代になりました。
群馬県渋川市の鈴木義和さんが BCL 歴60年になられました。鈴木さんからのお便りをお読みします。恒例となったウィンター SWL フェストの報告を今年も興味深く聞かせていただきました。日本国内と同じようにアメリカでも自由に短波仲間と交流される大竹さんと小原さんお二人の様々な経験は宝物以上の財産だと思います。日本でもかつて SWL と言ってた頃に始めた私の BCL 歴はすでに60年となりました。短波放送が数少なくなっていく昨今ですが、最後の一曲が放送を止めるまでお付き合いをさせてもらいたいものです。
鈴木さんからは新婚旅行の時の写真を送ってもらっていたので、2000年に山田浩二さんが編集してくださったアンデスの声リスナーズアルバムにその写真と愛機 FRG770 の前での写真とは掲載されています。 BCL 歴60年の大先輩ですね。鈴木さん、長い間本当にいろいろご協力いただきありがとうございました。それでは今月もアメリカで開かれましたウィンター SWL フェストの番組についてのコメントをこれからお読みいたしたいと思います。はじめは宮城県の仙台市秋葉博之さんからのコメントです。元 VOA のエリオット氏の声を聞くことができ、また今でも VOAWRMY で活躍しておられることを知り、とても有意義な番組でした。残念なのは、彼が担当しているラジオグラムの受信設備を私は持っていないため、番組を楽しめないことです。今後機会があれば、ラジオグラム受信を研究してみたいと思います。それと海外の BCL イベントには私も参加したいのですが、休暇が取りづらいためまだ実現していません。これはリタイア後の楽しみにしています。次は岡山市の上村明夫さんからのお便りです。ウィンター SWL フェストのレポートを速報で聞かせていただき感謝します。3日間の講演内容がよくわかり、ヨーロッパやコミュニティラジオの現状なども面白く聞かせていただきました。夜のトレビアクイズショーや食事会も楽しそうでした。現地からの生で感じられたままのお話、とても印象に残っています。
では私からは三重県津市の川添光則さんからのお便りをお読みします。ウィンター SWL フェストでの会場からの速報は、幅広いジャンルをテーマとした講演内容を聞くことができ、改めて BCL の奥深さ、欧米 BCL の質の高さなどを実感できました。また海賊放送については日本では馴染みが薄いだけに強く関心を惹かれました。次は東京都の草薙義弘さんのご感想です。ウィンター SWL フェストのレポートを聞きながら、 最近は短波放送が少なくなったせいか、テーマが逆に多彩になったように感じました。マイノリティ言語のお話がありましたが、インターネットの普及で英語のコンテンツが急拡大した気がします。マイノリティ言語は RFA が盛んです。旧短波放送のサイトでも多様な言語が見られますので、国際的に短波放送はしなくなっても各国の国際放送局は支持ということでしょうね。続いて福岡県田川市の宇都宮雄二さんからのお便りです。いつもはポッドキャストで聞いていますが、やはり短波のあの独特なフェーディングの中で聞く放送はいいもんです。久しぶりに続々とした BCL 独特の感覚を味わうことができました。アメリカでの集まりに行かれ、世界の人々と出会い話し合いをされる大竹さんや小原さんが羨ましいです。でも自分なりにこの趣味は楽しめることには感謝しています。
島根県出雲市の小川達也さんは、卓球部クラブの指導をしておられて、土曜日が子供さんの練習日なのでなかなか放送が聞けなかったそうですが、久しぶりに放送を聞かれてのレポートが届きました。今日はウィンター SWL フェストでのジェフさんとのインタビューを聞きました。短波放送局が少なくなっている現在、WRMI 送信の放送局は RAE や NHK ワールドをはじめいくつかありますので、ぜひ日本向けもお願いしたいです。今後も海外の BCL 関係の会合でのお話を情報発信していただければ幸いです。宮城県仙台市の白石真一さんからも、アメリカでの大竹さんと小原さんとの対話とても良かったです、楽しく聞かせていただきましたというお便りをいただいています。愛知県清須市の鈴木秀夫さん、今回も楽しく番組を聞きました。毎年恒例のウィンター SW フェストのレポートは興味深い講演が多いです。今回はジェフ・ホワイトさんとのインタビューがありましたが、マイアミからの電波はなかなかキャッチできませんが、なんとか受信したいものだと思っています。続いて長野市の高藤秀樹さん、ジェフ・ホワイトさんとのインタビューで、カーテンアンテナの話題はとても興味深かったです。中でも大竹さんが共通の興味やまた趣味を持つことで人間お互い同士を高めることができると言われた、この言葉がとても印象的でした。そして韓国のコン・ダイゴンさんもジェフ・ホワイトさんとのインタビューを興味深く聞きました。韓国では WRMI の放送を聞くのは困難ですが、私にとってはエキサイティングなニュースでした。 BCL 同士が関心を持っているテーマを取り上げてくださり感謝です。こういうお便りをいただいております。
ではここからはメキシコ国境でのボランティア活動の番組についての皆様からのお便りを読ませていただきます。大阪市の柏木正夫さんにいただいたお便りです。メキシコ国境で家を建てるプロジェクト、ハウス・トゥ・ハウスと呼ばれるプロジェクトに協会挙げて家族として参加するファミリー・トゥ・ファミリープロジェクトに実に252人が参加して、恵まれない家族のために国境を越えてのプロジェクト、隣人愛に根ざした愛の実践のさらなる活動を祈ります。三重県津市の川添光則さんも、メキシコで家族のために家を建てるボランティア活動を始めたアメリカの教会の働きはとても興味深かったです。ファミリートゥファミリーのスローガンのもと、国境を越え言語の壁を越えて家族が家族へ家をプレゼントする、 偏見を捨てて相互扶助に努めることの重要性を再認識させられました。福岡県北九州市の木下博道さんのお便りです。恵まれない方々に家を建てるボランティア活動に子どもから大人まで250人もが力を合わせて協力されたとのこと、家があることを当たり前にして過ごしているものとしては、番組を聞きながら家のある我が身の日常に感謝するばかりでした。埼玉県所沢市の小峰実さんも、メキシコ国境でのボランティア活動の番組はプログラムノートに掲載されている写真を見ながら聞きました。家を建てる場所や作業の様子、建築資材として発泡スチロールがどのように使われたのかも知ることができました。それにしても赤ちゃんからお年寄りまで総勢252人ものボランティアには驚きました。
ところで、東京都府中市の鈴木俊彦さんから、現在アメリカとメキシコの国境には壁が作られようとしています。その影響はないのでしょうか。また電気、ガス、水道などのインフラはどうなるのでしょう。このようなご質問をいただきましたが、国境の壁の方はこれは外交問題なので、成り行きを見守るしかありませんが、民間レベルでの奉仕活動としては、今も国境は自由に往来することが許されています。また、インフラに関しては、地域開発の一環として、地区の自治団体がインフラ整備は面倒を見てくださいます。地域開発の一環としての民間のボランティアとして、全面的に現地では歓迎されています。では続いて、福島県郡山市の高橋豊さんからいただいたお便りをご紹介します。ボランティアで力を合わせて家族のために家を建てる、しかも老若男女総勢250人と聞いて驚いています。また建てられた家に住む家族の選定も社会貢献の度合いを物差しにして事前に団体の方で選ぶという、これは本当に公平であり、まさに一人はみんなのために、みんなは一人のためにという気持ちが徹底されていると思いました。岡山市の竹野匠さんのご感想です。メキシコでのボランティアの話を聞きながら、日本でも土地さえあればメキシコのような家を建てるボランティア活動が可能になるのかなとも思いましたが、どんな形であろうと相互の助け合いはボランティアの根幹なのですね。そして奈良県の奈良市、松井博之さんは、家を建て上げるボランティアと聞いてうなってしまいました。これまで想像もしたことがないことです。大変素晴らしいことですね。私は職場や周りにお互い様という言葉を伝えていますが、自分がする、そして見返りを求めず積極的に人に尽くすことによってお互い様という関係が生まれるのだと思います。私にできないことは他人の人様が助けてくださるのですから。もう一つ、兵庫県明石市の矢倉哲也さんからのコメントを見します。ロップ・デイビスさんの指揮のもと、ボランティアによる家づくりが進められているレポートがとても興味深かったです。発泡スチロールで壁枠を作るとは考えましたね。これだと子供たちでも手伝えますからね。一軒一軒家が完成し、家族に手渡されていく、ボランティアの人たちの思いが詰まった最高のプレゼントです。この家づくりの ボランティアの輪をさらに大きく広げていただきたいと思いました。
出雲市の浜村聡さんからのお便りをお読みします。私は旅客運輸関係の運行管理という仕事柄、休みの関係で久しぶりに HCJB を聞くことができました。峰野先生の語り口は聖書に縁のない私にでも十分理解できるので、聞いていて飽きがきません。話し方も私の中では癒しになっています。仕事に支障のない限り帰局を聞き続けていきたいと思います。では最後に、福岡県音楽群の岡村修造さんからいただいたお便りをお読みします。今週は旧約聖書から詩編44編の学びを聞きました。いかに自分が聖書を浅く読み、つまらない論議をしていたことを悔い改めます。日本の社会は不平等と言われつつも、21世紀の現在、教会に行ける恵み、説教を聞ける恵み、聖書を読める恵み、そして私にはキリスト教のパンフレットを配る恵みが与えられており、 HJB の番組が聞けることを感謝しています。岡村修造さんと文人さんはご兄弟です。文人さんからもお便りをいただいていますのでご紹介します。詩編を共に読み進みながら、峰野先生の公開メッセージを聞かせていただいています。私たち人間は原則的に無力ですが、信仰があってこそ力が備わります。その神様の深い憐れみにより頼んで、弱い私ですが、弱いまま素直に主に従っていきたいです。
実は岡村さんご兄弟は入院しておられるお母様の介護をしておられます。お母様は一時は危険な状態になられたこともあったそうですが、皆様の祈りに支えられていることを感謝しておられます。来春は元気になったお母様と一緒に花見ができればと願っておられます。岡村さんご家族のためにどうかお祈りいただければ幸いです。さあ、時間も迫ってまいりました。この時間にお便りをお読みできなかった皆様のお名前をこの後ご紹介させていただきます。では荒川先生、北から順にお願いいたします。
では北からお読みいたします。北海道、高橋義弘さん、渡辺剛さん。山形県、石澤治さん。石川県、茶木直之さん。新潟県、金子博さん。富山県、小町秀彦さん。埼玉県、岩佐和彦さん、小林哲郎さん、森井慎一郎さん。群馬県、小林重彦さん、岡田博之さん、野口実さん、牧野真さん、坪井俊樹さん、甲斐元文さん。東京都、細川康文さん、草薙義弘さん、小野隆夫さん、広岡敦さん、島崎隆義さん、須藤達也さん。千葉県、須藤美希夫さん、松永のぞみさん、根本博之さん。神奈川県、大竹利道さん、小野沢栄さん、関本勝さん、水内正弘さん、中村隆義さん、河瀬和久さん、及川和明さん。
愛知県、中島秀幸さん。三重県、尾崎悟さん。京都府、西村清さん。長野正和さん。中村圭介さん。奈良県、山崎文久さん。大阪府、小原美希夫さん。広島県、三宅秀光さん。香川県、豊田浩二さん。愛媛県、豊里隆さん。加藤 元和さん、福岡県関谷文則さん、土屋義信さん、大町拓也さん、古川隼人さん、長崎県浦上忠さん、木寺美琴さん、皆様お便りありがとうございました。荒川先生、今月もお疲れ様でした。
それでは来月のお便り交換まで、6月は淀橋教会での収録になりますね。楽しみです。それでは皆さん、どなたもごきげんよう。さよなら。
お便り交換の時間を終わります。この5月で HCJB 日本語放送は55周年を迎えました。こうしてここまで放送が続けられているのは、リスナーの皆様からの熱いご支援のおかげと心から感謝しております。ありがとうございました。さて、今年も6月に日本ふれあいの旅で各地を回ります。6月2日の神奈川県の栗浜福音教会を皮切りに、北は那須高原、そして仙台、関西方面は岡山と大阪、そして6月9日にはいつものように関東リスナーの集いを淀橋教会で開きます。今年も長男の道夫家族が一緒に回ってアンデス音楽を聞かせてくれますので、どうぞ皆様お誘い合わせの上お出かけください。皆様にお会いできるのを今から楽しみにしております。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は、朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの周波数は 15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見ご希望などをお聞かせください。受信確認証ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は郵便番号 169-0073、 東京都新宿区百人町 1-17-8、 淀橋教会 HCJB 係です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。